皆さんこんにちは、オレインデザインの久保です。
株式会社モンキーレンチの北島隆です。
このポッドキャストフック WP はワードプレスに関するさまざまな情報を私たちの目でピックアップし、コメントを添えてお届けする番組です。本日のトピックスはグーテンベルグフェーズ3に向けた情報、ワードキャンプ東京2023に関する情報、国内のワードプレスミートアップ開催情報です。今回紹介したトピックについての情報は概要欄または公式ウェブサイト fuck-wp.com に掲載しています。ぜひご覧ください。はい、ということで北島さん、今回12回目の収録になります。よろしくお願いします。
お願いします。
早速近況でございますが、最近はいかがお過ごしでしたでしょうか？
仕事で言うと今ちょっとユニトンの方を、6.3 に合わせて中身を大改修しようとしてまして、ちょっともうアップデートじゃ無理じゃないみたいなレベルまで来てるので、どうしようか迷ってるところです。
ちょっとディスコードに少し書かれてましたよね。テンプレート、はい、テンプレートパーツのかあたりとか、
はい、ほとんどユーザーさんいないと思うから、うん、まあ皆さんの同意が取れればアップデートでもいいんですけど、うん、多分ほぼ 100% 壊れるんで、ちょっとユニトン2みたいな感じにした方がいいのかなとかちょっと迷ってますね。
でもなんか今後またね、大きな仕様変更があると、このユニトン V3 とかが必要になるとかなって引く、
ね。やりたくはないんですよね。うん、まあ、ちょっとパターンの強化に合わせて、そのパーツじゃなくてパターン中心に変えるっていうのを今やってるんですけど、うん、まあどうなんでしょうね、今後またあるのかな、そういうことが。
なんか、僕の感覚だと、なんかブロックテーマってもう、そういう形をテーマ側が取る場合は、まあ、大きな変更がある場合は、もう、クリエイトブロックテーマとかで、まあ、エクスポートしておくとか、いう形のなんか、がなんかブロックテーマ時代なのかなというような気もしなくはないですけど。
まあそうですね。
そういうところの中、ガイドも含めて、こう、ちょっと提供しておけば、ありかもしれないですよね。こういう形で。書かれてましたけどね、ディスコードの方には。
まあ、自動アップデート、うん、されると、どうしようもないんで。
そうね。そこは確かになかなか悩ましいですが、まあ、あと1ヶ月ぐらいで、ね、6.3 のリリースもあるので、そのあたりで考えていかなきゃいけないって感じですかね。
そうですね。そうなんですよね。はい。
僕の方はですね、先日、ていうか収録が7月10日月曜日なんですけども、昨日ですね、僕、結構ここ5年ぐらいずっと F1 をずっと見続けていて、で、今年も、日本グランプリがあるので、9月の第3週末なんですけど、で、それの金曜日チケットっていうのが、昨日発売になる日だったんです。金曜日券っていうのがあって、金曜日だけ見れるっていう券がある、うん、で、それの販売があったので、早速購入をして、家族分。はい。
それどこで見れるんですか？
F1、鈴鹿サーキットの公式サイトに、チケット販売のところがあるので、そこで、はい、はい、販売して、
まだ。現地観戦？
現地観戦です。そうです。はい、
こんな遠くから見るんじゃなくて、見れるんですか、間近で。
まあ、でも間近ででもそれはコースの外ですよ、当然。
はいはいはい。
だけど、その、金曜日っていうのは基本、あの練習走行が2回あるんですね。なので、その練習走行の2回分をサーキットの、まあ、スタンドで、スタンドというか、まあ、いろんな場所で見ることができる。はい。金曜日券は、まあ、特定の、その有料の、どっか場所が決められているわけじゃないんですね。座る場所が。 なので、この場所は入れないけど、それ以外は自由に入れますよという件なんですよ。なので、いろいろと歩きながら見ることができたり、あとはその鈴鹿サーキットって横に遊園地があるので、
あ、そうなんですか。
その遊園地と県も一緒に含まれているんです。なので、その走ってる以外の時間はちょっと隣の遊園地で子供連れて遊びに行くとか、
はい、へえ、
そういうことができるので、ちょっと僕も初めてなんですけど、ゲット買ってみたので、今年は、子供はちょっと金曜日なんで学校休ませてですね。まあ、せっかくなんで、金曜日だけ
ですけど、いいですね、
行こうかなと思います。ちょうど岐阜からだと、車で1時間半ぐらいに行けちゃうので、鈴鹿に。なので、日帰りで行ってみようかなというのが今年の、はい、ちょっと大きな、あれですね。ぜひ北島さんもですね、パドッククラブの以前ちょっと別でご紹介したパドッククラブのチケットとかをね、家族分購入して一口70万か80万ぐらいだったんですけど、
あそこはなんでそんな高いんですか。やっぱり
あれはそのタイヤ交換とかするピットがあるじゃないですか、 F1 って。
はい。
でその上のこう建物があるんですけど、その建物でこうやってもこう見れるんですよ。ピット処理をしている上からとか見れるんですよ。
ああ。
特等席なんですね、
そういうのが見れるから高い。
プラス、パドック、その裏側の、パドックウォークとか、ピットレーンウォークとかもあるんですよ。なので、ピットレーンを普通に歩いて走ってない
と。
ピットレーンから、だから選手を見たり、ピットの作業を見たりとか、あとはパドックって言って、裏側に行って、裏ブラブラしてると、レーサーの人が普通に歩いててサインもらえるとか、はい、プラスあれ食事もついてるし宿泊もついてるんですよ、あれ。
へえ。
なのであれ買っとくともう3日4日間ずっと遊べるっていう、
はい、ちょっと会話しないですけどそういう違いがあるわけですね、
は
い、
なのでちょっと僕も個人的にそういうのを最近見てるので、ちょうど鈴鹿も近いので、まあ、別のレースとかもたくさんバイクとか他の四輪もあるので、ちょっと遊びに行ってみようかなっていうのでいろいろ調べてました。ぜひ、北島さんもこっちに見える際にはですね、鈴鹿のチケットも一緒に買って、
はい、海岸みたいです
ね、はい、ねえ、ちょっとなんかそういうのもやってみたいですね、まず最初のトピックはこちらです。グーテンベルグフェーズ3に向けた動き。ということで、タイトルをつけましたが、ワードプレスの今度、リリースされる 6.3 で、フェーズ2、グーテンベルグのフェーズ2という部分が、まあ、大方終了するであろうということで、フィナーレを迎えるというふうになっておりますが、その次のフェーズ3ですね。に向けた情報もいろいろと公式の方から出てきているというような、状態ですと。で、フェーズ3って何かっていうと、共同編集って言われるものになっていて、フェーズ1がブロックエディター、フェーズ2が、フルサイト編集とブロックとか、まあ、ブロックテーマとかそこら辺ですね。で、フェーズ3が、共同編集。コーエディティングと。で、フェーズ4が、マルチバイリンガルでしたっけ、確かそんな多言語化ですよね。
はい。
いう形だったと記憶していますが、このフェーズ3の動きが少し、いろいろと出てきておりますと。で、ウェブサイトの方を見てみるとですね、このような形でリアルタイムコラボレーションっていうものが、まあ、どういった、形で、動くことを想像しているよっていう、これはもう完全にデモの画面ではあるんですけども、ちょっとこうイメージ的にはミロとか、あと Google ドキュメントとか、そういった感じの、
そうですね、
こう共同編集の画面を想像できるかなという印象ですね。で、あとはですね、こちらだと、ワークフローというものだと、このエディティングしてるところに対してちょっとコメントを入れれるというような感じなのかなというのをちょっとさっき 北島さんとも話していて、これもやっぱ Google ドキュメントのこのコメント機能みたいな形に近いような雰囲気を感じますね。
そうですね、
うん、そうで、こういったこととか、またあとは、リビジョンというものがあるんですけども、これ、まあ、この画面だけなんですけど、ここからちょっと想像するに、この3つのワードが変更されましたっていうのがハイライトされているっていう感じなのかなとかね、そういった、
なんか読んでみたら、うん、今までってページ単位でしか戻せなかったし、まあ、分かりにくかったじゃないですか、
うん
うん、そこがブロック単位でできるようになったり、まあ、視覚的に分かりやすくしたいよね、うん、みたいなことが書かれてましたね、
うんですね、こういった情報がちょっと出てきていて、まあ、フェーズ2、フェーズ3、徐々に来るんだなというような、印象をちょっと受けましたね。まあ、これを見て、どういうような、こう、ワードプレスがこれからどうなっていくのかみたいなのちょっといろいろと、まあ、想像すると、怖いところもあり、楽しいところもありと、わからないことばっかなんですけどね。はい。けど、さあどうなっていくのか、まあ、楽しみではありますね。うん、これまでのワードプレスはどうなっていくんでしょうね。まあ、クラシックな部分とかってね。うん、
ああ、どうなるんでしょうね、
うん。全く想像がつかないのであれですけども。ただやっぱり今、うん、まあ、日本の市場とかだけ考えても、やっぱ受託で、今でもまだクラシックテーマ作られたり、ハイブリッドテーマ作られたりっていう方もまだまだ多いと思うので、そういったものが存在する中でのワードプレスがこういう進化をしていくっていうところで、どうやってこう互換が取られるかとか、そういったところもやっぱり特に制作に携わる方は注目されるとまあいいかなっていう気がしますよね。
うん、
フック WP でもいろいろこういったところをちょっとまだ未知なところもたくさんありますけども、まあ、こういった情報も添えながらですね、いろいろな意見交換ができるといいかなと思っています。続いてのトピックスは、ワードキャンプ東京2023に向けた動き。ということで、このちょっとした間にですけども、4つほど、お知らせがですね、ワードキャンプ東京2023の実行委員の方からありまして、ざっと言いますとですね、例えば、ワードキャンプ東京2023のロードマップが、発表されました。まあ、ロードマップって何かというと、まあ、これからどういうスケジューリングで実際のイベントまで進んでいきますよというようなことが書かれていてですね、まあ、特に面白いというか、よくみんな知りたいのがやっぱチケットの販売って結構気になるところだと思うので、でしかも今回はですね、チケットの枚数は300枚っていうちょっと少なめな枚数になっているので、参加したいっていう気持ちが強い方にとっては逃したくないなというものになると思うんですね。ですので、そこに関する情報はこちらに出てました。でチケットの販売は第1弾が7月の21日なのでもう2週間ないですね、うん、で第2弾が8月の21日ということで2回に分けて販売がされるということだそうです。ですね、ちょっと漏れない、絶対に遊びに行きたいっていう方はですね、ぜひ漏れないような形で、
そうですね、
買っていただいてですね、はい、で他にはですね、はい、
行く予定にしてますけど、取れなかったら行けないですからね。
そうですよね。なんか表に転売屋とか出ますかね。
それはどうだろう。
なんか でも300枚となるとね、まあ、よっぽどその瞬殺で売れるようなことはないとは思うんですけども、やはり少なめであるがゆえに余裕を持って、まあ、いつか買おうっていう形じゃない方がいいかなと思いますよね。
うん、
ですので、こういった販売とかどういった形で、ね、販売がされるとかいうのも今後詳しい情報もしかしたら出てくるかもしれませんので、興味ある方はですね、ぜひ公式サイトの方にチェックしていただくといいかなと思います。またツイッターの方とかでも随時新しい情報があるとつぶやかれてますので、そちらもフォローされると情報収集としてはよろしいかなと思います。 はい。また、セッションスピーカーの募集についてっていうお知らせが出ててですね、これは今回新しいセッション形式への挑戦というお知らせが出ていて、でどんな形かっていうと、主にセッションプラスパネルディスカッションという形で行われると書いてあります。で誰かが前でお話をして、その内容に関して、パネリストを、また、おそらく、ワードキャンプ側がですね、誰かに依頼をして、お呼びしてですね、でその方々で、そのセッションのネタについてディスカッションしてもらうというのを、一つの、そのセットの中で行うというような感じなのかなというふうに想像しました。これはなかなか面白そうですよね。
そうですね。
うん、
オレンさんもずっと岐阜ずっとやってるから、
うん、
地域でミートアップ続けるにはとか来たらどうしますか、なんかありそうかなと思ったんですけど、
ね、そういう、ね、なんかお話というか僕が意見が言えるようなネタで呼んでもらえる分には僕はぜひ協力したいなと思ってますけど、はい、ただあまりね高等なお話はちょっと僕もできない。ちょっと、おふざけ程度の話しかできませんが、ただ、そういった、他にもそういった、例えばワードプレスミートアップやられてる方たくさんいると思うので、そういった方々を交えたいろんな意見が、こう、交わったパネルディスカッションっていうのは、どういった意見が出るかわからない分、面白さもあると思うので、
うん、
この試みがどういう形で、ね、当日着地するかっていうのは非常に僕も楽しみだし興味深いなと思ってますので、はい、ぜひ応援したいなと思ってます。北島さんもあれじゃないですか、開発者関係の方でもしかしたらお声かかるかもしれませんし、
うん、どうなんですかね、もう新しい人がいっぱいいますからね、うん、
いやいや、あ、そうですか、もう北島さん子さんの方ですか、もうね、いやでもそう、今は多分そういったね、セレクションというか、どの方にお声掛けしようかっていうのも実行委員の方されていると思いますしね、はい、どういった内容でやられるのかもおいおい出てくると思いますので、またそういったものを出たらですね、こういった内容でセッションがあるらしいですよっていうのもこちらで紹介できればなと思います。そしてですね、ワードキャンプといえば、当日ボランティアなんですけども、当日ボランティアの募集をしますということでアナウンスがされていました。まあ、どういったことをやってもらうんですよとかですね、そういったものも詳しくこちらに書いてありますし、このボランティアに応募するっていうところから情報を送っていただければ、応募が可能となります。で、まあ、人数によっては
これじゃあチケット取らなくていいんですかね。
そうらしいです。参加費が無料になりますとあるので、チケット戦争からは解放されますね。はい。特典をちゃんと書いてあってですね、ノベリティがもらえますと。多分、T シャツとか、スタッフ T シャツとかはあると思うので、そういったものがもらえるし、参加費が無料になるし、チケットはいらないし、またワードプレスの友達も増えますよ、というような、メリットが謳われてますね、うん、ですので本当にちょっと最近ね地方のワードプレスミートアップに遊びに行って楽しかったっていう方とかもし見えたらオンラインオフライン含めてこういったところで、当日のボランティアっていうのを挑戦してみるとまた他の地域の方とかいろんな方とこういったワードプレス好きの友人が増えるという可能性も大いにあると思うのでぜひ、
うん、そうですね。
ね、
結構楽しいですね。僕もやったことありますけど。
当日ですか？
当日あります。何回かはちょっと覚えてないけど、何回かしたと思う、うん。全然見れなくなるとか、仕事ばっかりってわけでもなかったので、
うんうん、
なんか調整しました、僕の時は。これとこれは見たいから、そこは他の人とか、うん、みんなで調整しましたね。うんうん、
ってことは、この何か今後セッションとかスケジュールが発表されて、 いや、これはどうしても私、せっかくだからこれ見たいんですっていう場合は、もう全然調整して、まあ、みんなにサポートしながら。
多分、僕の時はそうだったんで、多分そう、まあ、人が少なかったら分かんないですけど、予定通りいれば大丈夫なんじゃないですかね。
まあ、おそらく、毎回そういうような形だと僕も思うので、はい。まあ、自分がやりたいことがやれるっていう、まあ、スタッフも含めて、参加した側も含めてですね、やれると思うので、ぜひ興味ある方ですね、こちらのページ見ていただいて、概要欄に貼っておきますので、確認しておいていただけるといいかなと思います。また同じくですね、当日ボランティアとは、ちょっと趣向が変わるというか、映像写真ボランティアというのも募集されています。でこちらはこのイベントの、写真とか、そういったものを、撮影していただいてですね、後日のブログとか、まあ、アーカイブとして残っていくというようなものになります。おそらく動画とかはアーカイブでされるのかな、ストリーミングでやるかどうかっていうのはちょっと僕は分かんないですけど、まあ、そういった場合にもその映像の手助けをするというようなボランティアも、募集されていますので、あ、カメラは趣味だからもなんかできるかもとかね、そういった方も言えるかもしれないので、そういった方はこういった形でワードプレスに貢献していただくこともできるかなと思うので、こちらも公式サイトの方にお知らせがありますので、ぜひ、確認してみてください。はい。北島さんも何回か、やられたことがある感じですか？ボランティアとか実行委員とか。
実行委員と、はい、スタッフ、あると思います。実行委員はありますね。当日ボランティアはなんか明確に申し込んだ記憶はないんですけど、当日ボランティアっぽい動きをした記憶はあるので。
あるんだ。流れが、そういう流れがあったんですかね。
はいはい。ですね、
やっぱそういうところで、知り、まあ、まずはこういうイベントに行くと、何度かんと知り合いというか、お話しできる人は増えますよね、やっぱね。
まあ、やっぱり一緒に仕事するんで、
うん、
いいですよね。でも僕が最初らへん、本当最初らへんって、誰も知ってる人いない中でこう参加してたんで、なんかどこにいればいいのかよく分かんないみたいな時があるんですよね、間の時間とか。
うんうん、
はい、でもこういうのあったら、その控室とかあるし、
はい、
まあ、なんか僕の時はお弁当出たりとかして、
うん、
だからなんか、とりあえずなんか、いるとこがなかったら、あそこ行けばいいやみたいな。
はい、
なんかそういうのは結構良かったですね、
うん。手持ち無沙汰にならないみたいな感じですかね。
はい。話、うん、することがあるし。
うん。ね、だから、ある意味そういうイベント慣れしてないというか、ちょっと誰に、いつも誰に話したりか困っちゃうという方は、こう、意を決してボランティアやってみるというのも一つ、逆に楽かもしれないです。もしかしたら、
ね。うん、そうですね。そんな大変。うん、どうだろう、班によっては大変なのかもですけど、
うん、でそういうところは多分調整可能だと思うので、そういうところも含めてお問い合わせすることも可能なので、はい、興味ある方はですね、ぜひいろいろと調べてみていただければいいかなと思います。続いてのトピックスは国内のワードプレスミートアップ開催情報です。今日はですね、収録7月、2023年の7月10日になってますが、これ以降で開催される、ワードプレスミートアップをちょっと紹介したいと思います。10日ですので、ここら辺からですね、まず7月の12日、こちらは平日かな、19時から鹿児島ワードプレスミートアップが、対面で開催されます。で7月の12日、同じく同じ時間ですね。対面で、愛知のワードプレスミートアップ、ワードプレス何でもお悩み相談会ということで、名護のキャンパスという場所で開催されます。またこちらはオンラインで7月15日、山梨ワードプレスミートアップで、ブログ歴10年のブロガーが教えるおすすめプラグイン紹介ということで、プラグインの話がメインなのかなと思います。こちら7月の15日、 午前10時、こちらですね。こちらは同じ時間ですね、山梨と。こちら対面で、福井ワードプレスミートアップ、ワードプレスのバックアップを取ろう、ハンズオンということで、こちらは実際におそらく作業をしてみるというものをやりながら、いろいろ情報を交換するというような内容になっていると思います。はい、次は、7月22日13時からは、僕がやります、岐阜ワードプレスミートアップ、60回目で、ワードプレス再入門の講座の第5回目、カスタマイズ編ということで、こちらは、プラグインとか、固テーマとか、そういったもあのカスタマイズを、まあ、どうやってやるのが、まあ、基本的なお作法というか、そういったものを紹介する形になります。また、ワードプレス何でも相談会ということで、まあ、アンカンファレンスをやるという感じですね。で、この7月23日、13時30分からは、おすすめプラグイン、おすすめテーマをみんなで語ろうということで、千葉ワードプレスミートアップですね。こちらは、オフライン&アルプラスアルファなので、ハイブリッドという形ですね。7月26日13時30分、こちら平日ですけども、こちらもハイブリッドで富山ワードプレスミートアップ55回目ですね。7月29日13時30分から札幌ワードプレスミートアップ13回目。で、同じく14時から、新宿ワードプレスミートアップ in 松本でこちらも開催されますというような形になっております。はい。結構やっぱこうやって毎回紹介するとワードプレスミートアップもちょこちょこやっぱ増えてきましたね。
そうですね、
増えてきた印象ありますね。なので、お近くの、ミートアップだったり、オンラインの場合はですね、場所を関係なく参加できると思いますので、興味のある内容等ありましたら、ぜひアクセスしていただけるといいかなと思います。北島さん、なんか気になるもありました。
そうですね。バックアップ取ろうとか本当、サポートしててもバックアップ取ってない人って結構いそうな雰囲気があるんで、まあこういうのは本当皆さん一回、見とった方がいいんじゃないかなと思いますね。
そうですね。意外とこのセキュリティ対策の中でバックアップを取るっていう話出てきますけど、バックアップの取り方、そうだけど取った後の復元の方法分かんないとかいう話って全然聞くので、バックアップを取って復元までセットでやっていくと、まあ心持ちとしてはかなり安心かな、安心できるようになるかなと思いますしね、そういったものはハンズオンだと実際に手を動かして作業するところもガイドしてくれるという、まあ、ワークショップ的な内容だと思いますので、ぜひね、福井お近くの方は行ってみていただけるといいかなと思います。
このハンズオンってすごいですね。ハンズオンって準備大変じゃないですか。
大変ですよね。
すごい
人数いるしね、そういったものもやってくれるようになってきたっていうのもね、また対面の開催がちょっと広がってきた印でしょうかね。今後こういったもの増えてくると思いますので、ぜひまあ、各地のワードプレスミートアップチェックしてもらえるといいかなと思います。はい、今回の収録を終えましたが、北島さん、いかがでしたでしょうか。
フェーズ3が出てたのが、結構詳しく書いてあったんで、興味深かったのと、それはそうとして、直近の 6.3 対応もしないといけないし、まあ、次の放送では 6.3 の話とかまたできるかなと思うので、ちょっと触っておこうと思います。
そうですね、今この収録時点だと、ワードプレス 6.3 のベータ3が出ていて、数日後にベータ4が出てというスケジュールになっているので、まあ、RC が出てくるあたりで次の収録のタイミングになるかなと思うので、また次回以降ですね、そういった RC での、触ってみた感触とかも、トピックとしてお伝えできるかもしれませんね。はい。 僕はですね、そうですね、自分のテーマのちょっとアップデートとかも含めて、RC ちょっとやってみたいなというのとですね、やはり、僕、北島さんも一緒ですけども、子供の夏休み始まりますのでね、いろんな作業の時間が、いろんな作業の時間が圧縮、圧迫されてくる時期ですので、はい、どういった形でやりくりしていこうかなというところですね。はい、全然考えてませんでした。
今はもう忘れてましたね。そうか、そうですね。
はい、昼間、動けなくなるので、次はもしかしたら、夜収録になる可能性もありますね。なるとね。
うん。うん、
そうですね。今回のフック WP いかがでしたでしょうか。このポッドキャスト、フック WP は、各週程度、またはトピックがたまり次第配信していく予定です。この番組では皆様からのコメントやご感想もお待ちしています。Twitter でハッシュタグ、FUCKWP をつけてご投稿いただくか、FUCKWP ウェブサイトのお便り専用フォームからお寄せください。それでは次回の FUCKWP の配信でお会いしましょう。オレインデザインの久野と、
株式会社モンキーレンチの北島隆でした。